さあ始まりました。サッカー好きな本マッチです。
音楽好きなハブです。
ハンクララジオ第2回目。
はい。
いやー、今審査中っていうやつですか。
はい、そうですね。 iTunes にやっとこさ登録できましたね。
それに関しては本当に僕のパソコンへのこう知識のなさ、技術のなさ、もう全くもって分からず、
はい、
ハブちゃんにね
こう、はい、
電話しながら聞いたりね。
そうですね。あの時あれですよ、2時間喋ってましたよ。
2時間も喋ってました。
びっくりしました。切ったら2時間って久しぶりに見ましたね。
長電話でしたね。
そうですね。何時ぐらいでしたっけ。もう普通に12時回ってましたよね。
12時回ってましたね。
切ったの多分1時ぐらいですよ。
いや、あの日の翌日です。翌日の朝起きて、はい、もうパソコンに向かってる。そんな2時間も3時間も向かって、はい、あのまあ喋りながらパソコン向かってたら、はい、もう朝目がしょぼしょぼして、はい、ブルーライトってやつですか。
ああ、そうかもしれないですね。
いや本当にパソコンは難しい。
うん、僕なんか最近はもう毎日帰ってきたらパソコンと戦ってるんで。
ハブちゃんサイバーですよね。
サイバーっていうのがよくわからないですけど。
あのあれでしょ、ハブちゃんハッカーなんでしょ。
いや、そんなことしたことないですよ。
ハッカー、ハッキングできるぐらいパソコン。
そんなことないですよ。あの基本グーグル先生に聞いてるだけなんで。
大先生の、ね、うん、お世話になっております。
そうです、グーグル先生のおかげでやってこれてますんで。
まあこれが皆さんの、耳に届いてる頃にはちゃんとポッドキャストとして聞かれてるのかなと思いますけど、あの絵、
そうですね、
え、はい、アートワークって言うんですか、
はいはい、
アートワークはあの僕らの同じ同級生の、デザイナーの、やつにねこう、うん、書いてもらって。
そうですね、まあ、うちの構成作家なんですけどね。
構成作家、そうですね、
はい、
絵を見て右側に立ってるのが、サッカー好きな本マッチ、
はい、
で真ん中の下ぐらい、
うん、そうですね、車に乗ってる絵、
車に乗ってるのがハブちゃんですね。
そうですね、
イケメンですね。
やめてください、やめてください、それ引っ張らないでください、
はい、いや突っ込めって言われたから、ね、突っ込んでるんですけどね。いやー、そうですね、何かありますかね。
それこそこのシーズンあれじゃないですか、卒業式のシーズン始まりましたね。
卒業式、
小学校、中学校、高校と。
そうですね、あの SNS ではお母さんやお父さんが、
はいはい、
子供が少々持ったの写真をよくアップされてましたよ、はい、
そうですよね、
うん、僕らの頃はなかったもんね。
そうですね、まず携帯、
携帯はあったけど、ね、デジカメがそんなに普及、
うん、確かに
一、ね、人一台持ってるような頃じゃなかったもんね、
うんうん、そうですね、確かにな。デジカメ持ったの私本当大人になってからなんで、まずデジカメよりも一眼の方が先に持ったっていうレアケースな
人
間なんで、
ね、だって小学校中学校の頃なんてみんなで記念撮影じゃないけど卒業でみんなで写真撮ろうっていうのなんか写るんですだった、
は
い
は
い、
うん、あ、そうですよね、
うん、
僕もずっと写るんです使ってました。
あの中学校の卒業式覚えてます？
記憶力があんまりないので正直そこまで覚えてないですけど、
あのもしかして初めてのリスナーさんいると、あの分かんないから、分かんないかもなんで説明しますけど、僕とハブちゃんは小中の同級生なんでね、
はい、
あの
そうですね、
中学校は3年間クラス一緒でしたね。
ああそうですかね、
記憶が
記憶が曖昧ですけど、
記憶 の, あのストックするね、
はい、
あの
数が少ない
ので、数が少ないハブちゃんでしたけど、
はい、
中学校の卒業式、
はい、
終わって、
はい、
なんかこうみんなでやんや騒ぐじゃないですか、
はいはい、
寄せ書きとか、はいはい、うん、してる中、
はい、
あなんかどっかモテるやつは、
はい、
ボタンを後輩にもらわれてったんでしょう、
はい、
写真を撮ってください先輩、はい、みたいなのがあったんでしょう、
はい、
もう僕速攻で帰りまして速攻でジャージに着替えて、
はいはい、
あの市外のサッカーのチームに練習に行くっていう。
その頃からサッカーバカだったんですね。
そうですね、あの 校門の前では、はい、もうみんなまだ学生服でやんやんやってますよ、はいはい、あの筒をポンって鳴らしてる子もいましたよ、
はいはいはい、
それを横目にチャリ爆走してサッカーの練習行ってましたね、
はい、まさにその校門の前に立ってた感じですね私
そっかそっか、
ね、
皆さんは卒業して夢を叶えてほしいですな
、はい、おじさん的な意見ですね、
うん、
そうですね。それとじゃあ本編いきますかね。
そうしましょう。
はい、
ハブちゃん、あのニュース見ました？
見た見た。
すごくないですか？
ほんとすごくてびっくり、あ、ほんと朝からほんとびっくりしちゃって。
もうニュース番組だいぶあの話してましたよね、
うん、だいたい
だいたいして
ました、ね、だいたいどの曲も多分あれはしたと思う。あんな人がね、
ちょっと残念なんですよね、ほんとに
ほんと残念で、
うん、
僕ちょっと似てるって言われたことあったんですよね。
本当ですか、
はい、
あの人に？
あの人に。
それはちょっと僕サッカー人として羨ましすぎますね。
ん？サッカー人として？いや、サッカー人としてというあれはないけど、まあでもあんまりね、ちょっとほら体の方がね、あんまりこうね、まあ不自由というかね、なんかあんまりいい意味では取られなかったですけどね。
いや、キレッキレでしたけどね。
あ、そう、キレッキレ？頭の方ですか？
まあ頭もキレッキレでしたけど、
はい、
もう動きはもうキュキュキュスパパパパンでしたよ。
ん？キュキュキュスパパパパン。え、あの手とか足ないですけど、キュキュキュキュキュ。
何の話してるんですか？
え、あの不倫の話じゃないんですか？
違いますよ。何言ってるんですか？
不倫の話じゃないんですか？
ヨハン・クライフでしょ？ヨハン・クライフさん亡くなってしまったじゃないですか。何の話してる
んですか？あの乙武さんの小股の話だと思ってました。
乙武さんに似てるんでしょ？似てるんですか？
似てるって言われたことあります？
言われたんですか？いやー、ヨハン・クライフに似てる話なのと思いましたよ、ちょっと
びっくりしちゃったな。
3月25日、はいはい、ヨハン・クライフさん死去、
ね、本当ですか？あのどこでしたっけ、オランダ、オランダの、
そうですね、オランダの
監督、
サッカー選手、オランダ代表の監督もしましたね、
は
い、多分
選手でもあったんですよね、
はい、肺がんで、
肺がんですか？スポーツ選手っぽくないです、
ね、あの、まあ、肺がんになった理由は、
はいはい、
まあ、お察しの通り、はい、タバコの吸いすぎですよ。
まあそれ以外ないですよね。
かなりのヘビースモーカーだったらし
い。あ、はいはい、
68歳って割と若めな、
そうですね、
だったんです
けど、最近の人だとね。
いや、ヨハン・クライフが今の現代サッカーを作ったと言っても過言ではないような、
はい、
選手だったんでね、
はいはい、
この先サッカーを志す子供たちがヨハン・クライフを知らない時代に生まれてしまったというのはちょっと悲しい、
はいはい、まあ、でも今の子たちってそんなにもう知らない名前ですよね、正直。
まあ知らないですよね。
私たちの年代でも知ってるのってウィニングイレブンとか。
そう、ウィニングイレブンだとあのレジェンド的な、
そうですよね、そこに入ってくるんで、
もう ステータス真っ赤。
そうですよね。
そのヨハン・クライフっていうのは、
はい、
あのトータルフットボールっていうのを提唱して、
はい、
そのトータルフットボールが提唱される前はフォワード、
はい、
ミッドフィールダー、
はい、
ディフェンダー、ゴールキーパーっていうポジショニングがある中で、
はい、
もうディフェンダーは守備の人、
はい、
中盤、ミッドフィルダーは中盤で、うん、支える人、
はい、
フォワードが点取る人っていう風に、
はい、
もう区別というか、
はい、
仕事が役割がかっちりしてたんですけど、はい、ヨハン・クライフの提唱したトータルフットボールっていうのはもうそれは関係ないと。サッカーはもう誰が ドリブルしようが、
はい、
パスしようがシュートしようがいいんですよ。だから今でいうなんかこうオーバーラップみたいな、
はい、
あの日本代表でいうと長友選手なんかがね、
はいはい、
こう後ろからタタタタタッとゴール前まで走っていくような、
はい、
ああいうプレーをバンバンしていこうぜ、その方が強いぜ、
はいはい、
全員でフットボールしようぜっていうサッカーの形態をトータルフットボールって言うんですけどね、
はいはい、へ、確かに今のサッカーってそういうイメージありますよね。
もうそれが定着してますからね。
完全なるイメージです
けどね。完全なるヨハン・クライフ、
はい、
ワールドカップも準優勝かな、
はいはいはい、
優勝はできてないと思うんですけどね、
はいはいはい、でもすごいですね、
ヨハン・クライフすごいですよ、
はいはい、
クライフターンなんていう、
あ、なんか聞いたことあります
ね、名前が技の名前になってる、
はい
はい、なかなか数少ない選手だったんですけど、
はいはい、サッカーでなんか技に名前があるっていうのはあれですけど、すごいですよね、一人の選手から生まれた、
もう技の名前なんてもうキャプテン翼ぐらいですよ。
そうですよね、
もうマッハシュートとかファイヤーショットと
かありえないぐらい、
嘘でしょ
ありえないぐらい火出てますからね、
火吹いて
ボールペチャンコになって
ペチャンコになってどっち断平が投げるドッジボールぐらいペチャンコになって、
はいはい、ちなみにですけど、そのクライフさんはクラブチームとかは見てたんですか？
あの現役時代は正直知らないです。
あのまあそうですよね、私たちの時代
YouTube しっかりこう、うん、いろんなビデオだったり、
はいはいはい、
そういうので見たことありますけど、
はい、
オランダでアヤックスっていう名門チームにいたりとか、
はいはいはいはい、
あれアヤックスだったの、違うな、フェイエノールトですね、
フェイエノールト、
小
野選手ですよね、
小野伸二選手がね、
はいはい、
あの所属してた、
はい、
フェイエノールト、
はい、
でそのフェイエノールトの時につけてた背番号が14番で、
はい、
その小野伸二がつけた背番号も14番なんですよ、
はい、
だからこのクライフが14番、オランダ代表でも14番を着てて、はいはい、14番を好きなサッカー選手ってものすごく多くて、なんかこう背番号10番とか、
はいはいはい、
11番とか、
はい、
ストライカーなら9番とか、
はいはいはい、
いろいろありますけど、
はい、
14番ってもう言ってしまえばもう控えの、
そうですよね、なんとなくイメージ的に控えのメンバーって感じの
数字なんですけど、はい、14番っていう数字をちょっとこう神化して、
はいはい、
あの思ってる人が多数いると思うんですけど、はいはい、それはきっとクライフの14番をこう憧れでしょうかね、つけてる人が多分多くいると思うんですよね。
すごいですねそれ
は。まあそのフェイエノルトでも活躍して、
はい、
あの今サッカー知らない人でもテレビの CM とかでもこう分かるようにこう、
はい、
バルセロナっていうスペインのね、
はいはい、
あのもうものすご
い
ビッグクラブの、
はい、そうですね、
監督もしてた
っ
てい
う
ね、まあ、いろいろ名言もありました、
はい、
そのトータルフットボールを提唱する上でボールは疲れない動かせ
、はい、
まあまあ当たり前のことはねただただ当たり前になって、
はいはい、でその名言ですね、
バルセロナのサッカーは、
はい、
こうとにかく細かいパスをつなぐぞと、
はいはい、
もうどんな相手でも細かいパスでつなぐ、
はい、
これが通用しなければ負けちゃうんだけど、
はい、
この信念を貫かず、
はい、
負けることを恥と思うなと、
はい、
もうこれが通用しないなら美しく散ろうと、うん、
かっこいいですよね。
まあ負けちゃうねしょうがないかなと思うんですけど、
はい、
こう信念を貫かず偶然勝っちまったことを恥と思えみたいなね、
うん、
ことも言ってましたし、
はいはい、
だから美しく散ろうがバルセロナ、うん、片や同じスペインリーグのレアルマドリードって同じようなビッグクラブはもうどんなことをしてでも勝つぞっていうのがレアルマドリード、
あれですかね、無敵艦隊と呼ばれる
スペインの地ですよ、
はい、すごいですよね。
まあスペインの地って言ってもね、
はい、
バルセロナも、
はい、
あのレアルマドリードも、
はい、主力選手
どれだけスペイン人がいいのか
そうですよね、
南米がどれだけ占めてるのか
そうですね、まあ、皆さん知ってる選手皆さんもう
そうですね、バルセロナだとやっぱりなかなかどうしてやっぱりメッシ、
そうですね、私も知ってるぐらい有名なのメッシ、
メッシはアルゼンチンですけどね、
はいはいはい、
アルゼンチンで10番来てマラドーナを継承すると言われてね、
はいはいはい、すごいですよね、あの選手もあの身長、まあ、小さいと言われてるんですけど
僕らよりちっちゃいですよ、
ただあれって170ちょっとあるんですよね、
ないない、
あれないんでしたっけ、
ないない、68ぐらい、
あ、本当にちっちゃいんですね、
うん、本当にちっちゃい、
そうですね、
全然僕らよりちっちゃいですよ、
結構テレビで見てるとみんなちっちゃそうに見て実はでかいっていうのいるじゃないですか、
うん、いますいます
170ぐらいに見えてても180以上あったりして結構びっくりすること、
テレビ見てると、ね、多分リスナーさんも感じたことあると思うんですけど、うん、テレビ見てる人って結構でかく思いません？
そうですよね、そうそうそう、
あの和田アキ子と
はい、はい、
木村拓哉、スマップの木村拓哉、
はい、
和田アキ子の方が2センチ高い
本当にでかいんですよねあの人ね、
まあ、そのメッシの選手の話ですけど、
はいはいはい、
あの人はもう本当なあの世界的な、
はい、
ストーブがストーブの給油がのお知らせする PPP が鳴っちまいましたね、
これ切っといてくださいよ、
さっき延長をしたんですよ、さっき延長したのに 給油の音はこれはしょうがないでしょ、すいませんリスナーの皆さんすいません、今からちょっとストーブなしで喋りますけどね、何の話でしたっけ、
あのメッシの話、
メッシの話、
はい、
メッシの話、メッシのどんな話でしたっけ
メッシすごいんだよっていう話、
あの世界的な賞をね、
はい、
いくつも
取って、はいはいはい、
あのアルゼンチンなんですけど、
はい、
あのアルゼンチンの人と喋ったことあります、アルゼンチン人、
アルゼンチン人
現地の人ですよ、要は
いやないですね、
僕実はアルゼンチン人と会話したことがあって、
会話ですか、
会話、
何語ですかそれは、
あん時はイングリッシュですね、英語で
よかったです
っていうのも、
はい、
あの高校生の時の修学旅行で、
はい、あ、はいはい、
オーストラリアに行ったんですよ、
はいはいはい、
あの私立に行って、
あ、はいはい、そうですよね、海外でしたね、
オーストラリアに行って、はい、あのビーチのすぐそばのホテルで、はいはい、あの泊まってたんですけど、
はい、
買い物やら何やらいろいろして帰った時 の、はい、あのエレベーターの中で、
うんうん、
もうビーチからそのまま乗れるようなエレベーターがあって、そこでこう外国人の方ってか俺
もう外国に
行ってるからオーストラリアに行った日本人だから僕も外国人なんですけど、はいはい、あのまあ現地の人がいて、はい、サッカーボールを持ってる男性がいたんですよ、
はいはいはい、
エレベーターの中で、
はいはい、
でたまたま何かの拍子でそのボールがエレベーター内で僕の足元に転がってきたんですよ、
はい、奇跡ですね、
奇跡ですね、おっと思ってちょっとこうボールをね、
はい、
こうこねくり回して、
はい、
僕もサッカー好きなんでね、
はい、
やったら、
はい、
おブラボー、
はい、
ブラボーブラザーみたいになって、
はい、あっちの人は
ジャパニーズと聞いてくるわけですよ、
はい、
おーフロムジャパン、
はい、
You are from って言うとアルゼンティーナ
まさかの地元じゃない、
地元じゃない、オーストラリアにいるのにアルゼンチンの方で、
は
い
は
い、
まあ、でもオーストラリアよりもうアルゼンチンはもうサッカーの国として、
まあまあそうです
ね、そうですよね、
でそこで僕が撮ったアルゼンチンで知ってることをなんか言おうと思った時に、
はいはい、
もうサッカーバカなんでもうサッカー選手の名前しか出るの、
はい、
だからもうその頃はまだメッシはそんな有名じゃなかったんですけど、はい、もうサビオラーとか、
はいはい、
もううん、オルテガーとか言ったら、
はい
はい、おーってなって、その時ジャパニーズの僕に彼もね、
はい、
同じような感情だったんでしょう、はいはい、あの高払う高払うって声をかけてくれるんです
、
はい、今どこで所属してるか分かんないですけど、高原選手っていう日本代、元日本代表の選手が、あのアルゼンチンのクラブチームにいたことが
あって
、はいはい、高原高原
やっぱり有名だったんですね、そっち
でエレベーター、はい、俺自分の方が先に降りて、はい、高原高原って言われながら扉が閉まっていくっていうアルゼンチン人との思い出っていうね
すごい、でも貴重な経験しましたね、
貴重な経験ですけど、あの 会話じゃないですよね。ただただ、
はい、
あの
人の名前を
連呼する、人の名前をお互い連呼し合うっていう。
でもサッカーはやっぱ人つなぎます ね、 そうですね、
あの世界を
つなぎます。ボール一つでこんなに世界変わるっていうのすごいいいですね。
修学旅行楽しかったですね。オーストラリア初めての飛行機だったんですけど、
はいはいはい、
飛行機乗ったことあります？
国内線なら。
国内線、
はい、
どちらまで？
沖縄まで。
沖縄、
あと北海道。
へえ、すごい、2回も乗ってる。
2回も
すげえ。
すごく飛行機苦手なんですけど。
いい、苦手なの？何が苦手なの？
はい、まず高所恐怖症っていう。
あ、そうなん、高いとこダメなんだ、知らなかった。
高いとこダメなんですよ。
へえ、高いとこ好きだけどな。
うん、ダメなんですよ僕。であと、あの不安定感、地面についてない不安定感、あれがダメで。
エレベーター乗ってる感じ、
エレベーター
の不安っていう感じ。
あ、それがやっぱりものすごい高いとダメですよね。
うん、それだとアルゼンチン人と喋れませんよ。
どういうことですか、どういうことですか。
エレベーターの中で
そういう
正常、あの平常心を保ってないと、
はいはい、いや、そんなにひどくないんで大丈夫ですけど。
修学、なんか大人になると修学旅行行きたくなくない、行きたいですよね。
いいですよね。なんか私それこそ沖縄だったんですけど、修学旅行が
高校の時、
高校の時に、
沖縄行きたいな、海入りたい。
いいですよね。海は全然入らなかったんですけど、
時期外れ的な。
でも入れるには入れるぐらいの気温だったんですけど、あんまりやっぱ高校生の頃とかって海ってそんなに、
あ、そう？
いいもんじゃなかったというか。
そうかな。
別になんかそこにそこまで興味なかったというか。もうあれですよね。国際通りにほとんどいましたよね。
あのやっぱり修学旅行の沖縄の定番というとこですよね。
はい。チュラ海水族館。
チュラ海水族館。
はい。
お
おおっていうところが有名なのと、あと。定番としては首里城でしょうかね。
首里城、
はい、
お城、
お城、お城なんですかね、正直何なのかわからないんですよね。まあでも昔の建物ですよ。
食べ物は、
あ、食べ物
美味しかった。
食べ物は、
沖縄行ったことないんで。
美味しかった、ただ白米が出ないんですよね。
へえ、
あっちの
そば的な。
いや、チャーハンみたいな。
あ、チャーハン的なね、
はい、あと混ぜご飯とか。
混ぜご飯とか、
はい、
ことごとく白飯を。
そうなんです。白ご飯は本当に一回も出なかったですね。まあそのぐらいでしょうかね。でもご飯自体は美味しかったですよ。それこそソーキそばとか。
その本場のソーキそば。
そうですね。それ食べてから本当にソーキそばにハマって。コンビニとかで売ってたの見たことありますか？
コンビニでソーキそば。カップ麺
じゃない？カップ麺、カップ麺
で。カップ麺で。
カップ麺で。
カップ麺で、いや見たことないな。
そうですよね。あんまり見てない人、見てない人というか興味ない人に関しては多分見てない。
ソーキそばってそばなの？ラーメンなの？どっちなの？
それちょっと分かんないけど、ね。
そ
ばなのか。
食事に関してはオーストラリアの食事、
はい、
えげつなかったですよ。
食べれたもんじゃないですか？
食べれなかったですね。ちょっと
グロいんです
。グロいとかじゃなくて、やっぱり日本人の口にはちょっと合わないかな。肉はもうゴムみたいに硬いし、
あ、
ま、お米白ご飯出してくれたんですけど、はいはい、ホテルの人はなんか、
はい、
炊き方が下手っぴなのか、
はい、べちょべちょです。
べちょべちょで、
あ、
食えねえよっつって、
はい、
文句ブブ言ってたら、
はい、
翌朝、
はい、
ちゃんと固く炊いててくれたんですけど。
すごいですね。
今度は逆にかもパッサパサのポロポロで、こんなやろこっちは新潟から来とんじゃいって思いながらね。だからあんまりご飯良かったなって思うのはあんまなくて、はいはい、プリングルスと、
はいはい、
まあ、マックのハンバーガーと、
はいはい、
チュッパチャップ作ってましたよ。
日本で全部食べれます、
ね、日本で全部食べれる、
でもそれが安心につながりますから、
ね、そうですね。
あっちで変なの食べて お腹壊すっていうのがね。
でも現地の人はそうやって口調が合っていくんでしょう、きっと。
慣れですよね、何でも。
沖縄もそういう白ご飯がない生活になれると思うし、うん、う
ね、ただ現地の人は食べてるのかもしれないですよ、それは分からない。
白ご飯を、
はい、
お客さんだから、修学旅行生だから、
う、うん、
こ う,
そう、ね、
ま、混ぜとけば、
そうですね、
ガキども喜ぶだろうと。
というか白ご飯がまずいんでしょうね。
うん、
なんで内地から来た人たちは白ご飯を食べないっていう情報を多分持ってて、それで、まあ、ホテルとかでは出さない。
やっぱり僕ら新潟で育ってるっていうのはすごいいいと思うんですよ、
ね、そうですね、恵まれてますよね。
だからリスナーの皆さんもね、新潟に来る時があればもうご飯バンバン食ってもらって、
そうですね、塩結びで十分ですよね。
東京でも美味しいご飯食べれると思うんですけど、うん、多分新潟で食べるご飯多分日本一うまいんじゃないかなと思ってるん
ですよ。そうですね、あれですよね、水ですよね、
らしいですよね。
正直水の
綺麗なんでしょうか、
うん、力が、
うん
うん、一番あると思いますよ。
だから富山県の人は富山県のご飯が美味しいと思うし、
うん、まあそうですね、
まあ、大阪の人は大阪だと思うし、
生まれ育ったところのやっぱ味が美味しいというか、なるその下になっちゃうんでしょうね、
みたいですよね、
うん、
だから新潟で育った僕らは、
うん、
もう割とトップクラスな食生活を送ってると、
はいはいはい、
勝手に思ってるんですけど、
はい、ただ僕下バカですけどね。
ハブシン下バカなんですか。
そうですね、あんまり味とかわからない、正直ご飯が美味しいかどうかも分かってないんで、なんで他の多分とこでご飯食べても美味しいとか言う人間だと思うんで。
マジか、アンジャッシュの小島みたいだ、ね、レタスとキャベツの区別わかんない。
あ、さすがにそれはわかるんですけど、
お肉だと牛肉か豚肉か鶏肉かわかんない。
さすがにわかるんですけど、そこまでそこまでバカじゃないんですけど、
それこそ修学旅行なんかもあと1ヶ月ぐらいでやる学校とかあるんじゃないですか。
早くないですか、そんな早い。
あ、春先、春先、大体春先っすよ。
そんなところあるんですね、
うん、
なんか修学旅行っていうと秋のイメージがあったんですけど、
いや言っても僕ら中学の修学旅行春でしたよ。
あ、本当ですか。
東京ディズニーランド行きましたよね。
はい、記憶力ないんで。
本当そうですよね、
はい、
うん、修学旅行楽しかったな。
そうですね、
なんか修学旅行の思い出とかリスナーさんから募集できたらいいね。
そうですね、もしだったらメールにこんなとこ行って、
まあ、修学旅行に関わらずね、うん、旅行、
はいはいはい、
旅行とか全く行けないからな。
そうですね、連休がまず取れないですもんね、
うん、取れない、サッカー、はい、サッカーやってるから、
うんうん
うん、
そうですね、なんかそういう話で旅行行った気分にさせてもらえたら、
そうですね、いいね、
いいですよね、
いいいい、
はい、
素敵ですの、
ぜひぜひメールお待ちしてます、
ね、お待ちしてます
本当に、はい、よろしくお願いします。
可愛がってください。
はい、
ハンクララジオでは皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。ハンクラ .h2u は hankura.h2u です。 h2u の2は数字の2です。皆様からのお便りでハンクララジオを盛り上げてください。エンディングになりました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
本編今回長かったですね、結構ね。
そうですね、
結構白熱しましたね。なんか思い出話ってやっぱり
いいですよね。
いいですよね。
まあエンディングってことで、
はい、
まあ、とにかくこのハンクララジオをね、このリスナーの皆さんにこう可愛がって、もらいながら盛り上げてほしいので、
はいはい、
こう番組の感想とか、
そうですね、
本マッチならこうサッカーの話とか、
はい、
こんな話聞きたいよとか、
はい、
ハブちゃんだとね、
はい、音楽、まあ一応ね、あのオープニングのところで音楽好きって言ってたんですけど、ね、
いやハブちゃん本当すごいんですよ。全然知らない、このアーティストいいよ、この曲いいよって言うと、まあ面白いですから。はい、
なんで今後それこそあのねコーナーちょっとやっていこうかなと思ってて、
うん、
でまあサッカー好きのって言ってるけど、スポーツ全般基本好きなホンマが、うん、まあそのサッカーの話、まあ今本編でサッカーの話してますけど、それをまあちょっとコーナーでピックアップで
1
人2人こう上げて話するのと、
そうですね、
まあうん、
選手の紹介だったり、
うん、まあクラブチームの紹介
だったり、クラブの紹介だったりね、
っていうのを
やっていく、うん、やっていければと思ってます。
ですね、
ハブちゃんはこう音楽のこと、
ね、はい、そうですね、まあそれこそ同じように今日の1曲みたいな形で、
うん、
やってたりとか、まあアーティスト新しいアーティストいたりしたら、うんうん、まあ、そういうのをピックアップしたりっていうのも面白いかなと思うんで、まあ、興味が、ね、あるかどうかは別として、うん、まあ、紹介して皆さんね知ってもらえたら、
こう、ま、超エンタメテイストを加えてね。
そうですね、まあ、今の段階でね、本当本編サッカーの話、それこそね、うん、2回連続になっちゃったんで、
うん
うん、まあね、私たち雑談してるよりは何か知識を皆さんに与えられたらいいですよね、
はいはい、
うん、そんなラジオを目指してますんで、
はい、
ぜひ
そのためには、うん、そうなんですよ、ですよね、リスナーの皆さんにこうなんかこうちょっかい出してもらわないと、
そうですね、ちゃちゃ入れてもらえるとね、
ちゃちゃ入れてください、
はい、
本当に
ぜひぜひ、
まあそんな感じで、
はい、
こうゆるりのんびりと、
はい、そうですね、あと、ね、あれでしたね、習慣とかできたらいいと思ってたんですけど、そうそう、なかなかね、あの
パソコンバカな本マッチがちょっとちょっと、ね、ダメダメだったもんで、
なかなか編集のところでそこがうまくいってなくてですね、はい、あの1週間に1回っていうのは今できてないんですけど、あのできるだけ早くそれに近づけるように、
そうです ね、こう滞りなく、配信できるようになった時にはこう、
はい、
そうですね、頑張って
やっていきたいと思います、
ね、いければと思います、
はい、そうですね、
じゃあそんな感じで、
はい、
次、
はい、
僕らの声を聞くのはいつになるかな、
そうです、ね、
なるべく早く、
そうですね、
お届けできるように、
はい、
ね、頑張っていきましょう、
そうですね、じゃあ
そんな感じで、はい、今回って言った方がいいかな、
はい、そうですね、今回
の放送終わりにします、
はい、
また来週とか言っちゃダメなんだ、はい、さよなら、
はい、バイバイ。